6月27日月曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いや、暑い暑いともね、この時期から言っていたらもう夏中ずっと暑いって言わなきゃならないと思うんですが、
はい、
有楽町日本放送屋上の温度計すでに 29.1 度ということであります。今日も暑くなりそうです。
です、
ね。まあ、いろんなニュースがこの後も入ってくると思います。節電であるとかいろいろね、はい。で、やっぱりね、この暑さっていうものがやっぱり南風が運んでくるんだなっていうことをものすごく実感したのがですね、先週の金曜日、すでに金曜日の段階で暑かった、木曜日金曜あたりからね、はい、うわ暑いなという感じになってましたけれども、その金曜日の昼にですね、この番組が終わった後に、ちょっと取材があってですね、前々からこれ、お願いをしていたとか決まっていた取材で羽田空港に行ってきまして、
は
い、というのは正式にはですね、まさにその翌日の土曜日から始まってるんですけど、羽田空港の、まあ、いわばですね、裏動線を見せてくれるっていうですね、
なんと
羽田空港制限区域内をハトバス2階建てバスでドライブ、羽田空港ベストビュードライブコース、
すごい、ハトバスに乗って回るってことですか。
そうなんですよ。
お
で、これそのお客さん乗せてる便は1日3便出てるらしいんですけれども、まあ、京橋の江戸グランっていうところからスタートして、で、羽田のエクセルホテル東急でバスを乗り換えてセキュリティチェックをしてですね、で、制限区域内を走行すると、その2階建てバスでもって、ほら、まあ、昔はよくあったんですけど、ボーディングブリッジ使わずにですね、お気止めって言うんですけど、こう空港のね、駐機場のところに、飛行機止まってて、うん、で、タラップで、バスで行ってタラップでタンタンタンと上がっていくみたいなって、
ね、
昔はよくあったじゃないですか。
はいはいはい、
今もね、空港によっては結構これが多いところもあるんですけど、で、そういう時に、こうバスに乗ると、いつもだと、通れないところ通ってって結構気持ちが上がるみたいなのがあったんですけど、うんうん、まさにあのバスが通ってるのと同じようなところですね、こう行かせてくれるわけですよ。
わあ、結構じゃあ機体も間近で見られたりして。
そうそうそう。で、途中何度か停車をして、はい、で停車した時はこの実はこの2階建てバスが屋根のところが、バタバタバタってこう折りたたんで屋根にするけど、また開けられるっていうオープントップバスっていうやつ で、
はいはい、
で止まった時は屋根開けてくれて、で、写真撮っていいですよみたいなね。
わ
ー、すげー、目の前誘導路で降りてきたばっかりの飛行機が目の前通るみたいな瞬間があってですね、たまたま、
わー、すごい、
で、うわーと思ったら、で、手振ると、ちょうどね、機長さんが我々の方向だったわけですよ、うん、あれこう右と左にね、
はいはい、
機長とコーパイと2人座ってて、で、ね、うん、で進行方向向かって左側が機長で、右側がだいたい副操縦士、はい、コーパイロットなんですけど、このちょうどね、我々のに左側が向いていたのよ、腹がね、
うんうん、
そうすると機長がいるじゃん目の前に、うん、手振ったら振り返してくれてさ、
うわ嬉しい、
振り返してくれんだ、結構ね、整備員さんとかいろんな人が振り返してくれて、もうそれを見るだけでもすげえ上がるなみたいなね。
それはちょっと楽しいですね。
いや、これすごいツアーでさ、で他にもね、まあ、裏動線いろいろあって、うん、でやっぱ誘導路とか滑走路は車がこぎるっていうのは結構いろいろ危険があるから、
うんうん、
まあ、これ空港によっていろんな仕組みがあるんですけど、トンネルを作ってね、支障がないようにしてるなんてところもあって、羽田空港も一部そういうところがあるんでですね、うんうん、そこを通してくれたりとか、いろいろね、盛りだくさん75分のツアーで、
すごい、ファンにはたまらんですね。
上がるよなっていうね、うん、ガイドさんに聞いたら、はい、やっぱこれ予約がね、すでに結構入っていて、ありがたいことにと、で、ただ私たち覚悟してるのは、うん、きっとお客さんの方が詳しいんですよって言って、
確かにね、
やっぱりそこが辺ハトバスすごいなと思うのは、
はい、
一生懸命勉強するけれども、うん、最後はお客さんに聞いてお客さんから学ぼうと思ってますって言って、
なるほど
なるほどねっていう、だからこれやればやるほどこういろいろ知識もついてきてマニアックな、ツアーになるかもしれないな。
じゃあ天井さんもこう右手に見えますのはボーイングとかってあるんですか。
そうそうそう、
あるんですね。
右手に奥にボーイング787ドリームライナーが見えてまいりましたとかね、すげ
ー、すごい、 い。
いやーなかなかで、これお食事込みで、のツアーということでね。いや食事もまた面白くてさ、チキンのグリルを中心としたオリジナルメニューって言うんだけど、結構ね、そのスープのクルトンがこう飛行機の形してたりとか、
凝ってますね、
ちょっとならではのね、マニア心をくすぐるような献立になってますんで、よかったらね、これホームページに載ってますけれども、結構やっぱね夏に向けてっていうのはいろいろ、まあ、ただ制限区域通るんでちゃんと風に、ね、飛ばされないように物のチェックだとか、ね、うん、あと持ち込めるこう機材だとかっていうのもね、結構こう細かく指定があったりなんかもいたしますんで、まあ、その辺とね、などなどご覧いただければというふうに思いますけど、なかなかねやっぱこういうところでね、観光ってものがなかなかコロナ禍で、できなかった、ところがあったんですけれども、現場工夫してんなっていうね、まだまだいっぱい見どころ日本の中にもあるんだなってことを再確認したツアーでありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。今朝のコメンテーターは前国家安全保障局長で北村エコノミックセキュリティ代表の北村茂さん、内閣情報官や国家安全保障局局長を歴任され、去年7月の退任まで9年半にわたって政権の中枢で国家の情報収集と安全保障に携わってきた方でいらっしゃいます。まさに情報収集分析のプロフェッショナル。そして、5月には中央公論新社から経済安全保障異業の大国中国を注視せよという本も、出版されていらっしゃいます。まあ、経済安全保障一つのキーワードに今日はなっていくと思います。さまざまなニュースを解説いただこうと思っております。ニュース7時またぎはドイツで、G7 サミット開幕、それからおはようニュースネットワークのゾーンではアメリカが太平洋島嶼国への支援を強化、日本などと新たな枠組みを立ち上げと、そしてアメリカ軍の哨戒機が台湾海峡を通過し中国が反発したというニュース、台湾海峡情勢、そして、NATO の首脳会議も今週この後行われると、岸田総理も出席ということで、まあ、今後の世界の枠組みについても聞いていきたいと思います。メールツイッターはこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
いただいたオピニオンこの後ご紹介します。骨のオピニオンお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ朝刊各紙が入ってまいりました。週明け今日の紙面はまあバラバラという感じでありますが、ただ G7 の、ね、サミットを、まあ、すでに日本時間では昨日の、まあ、未明にかけてというところで開幕をしておりますけれども、その様子というものを一面トップで書いているところが多いです。朝日新聞 G7 ロシアの金融へ、サミット開幕物価高など議論と、金もね、結構ロシアは出してたんだなと、主要な輸出品の一つであるということで、去年の輸出額が126億ポンド、およそ2兆円に上るということで、まあ、この輸出入を禁止するということが出てきております。なんかダイヤモンドも結構実はロシアは出るというね話が、しかも良質のダイヤモンドが出るんだというような話を、まあそれこそね、ラジオリビングで金属を扱うときにその専門の人にこう聞いたりなんかすると、いや実はなんていうね、話を、だからいろんなところでこう影響は出ているんだろうなと。まあ金の価格も上がる一方だという話でもありますんで、まあその辺に拍車がかかるのかもしれません。それから読売新聞 G7 対ロ制裁強化サミット開幕、金金融合意へと、インフレ対応議論ということであります。まあ、ロシアウクライナから小麦の輸出がこう減って、しまっているということで、まあ、食料に対してのね、この安全保障だったり、食料危機というところへの対策等々も話し合うと、前々からそれも伝えられておりました。まあ、世界的なその生産量からするとそれほど影響ないんじゃないかというふうに指摘する指揮者もいるんですけれども、ただロシアやウクライナからの、まあ、ある意味値段の安い小麦を特に入れている、まあ、地理的にも入れやすい中東であるとかアフリカというところが、まあ、今後影響が出ると、そこで社会不安が起こって、まあ、アラブの春のようなですねドミノ倒しが起こるんじゃないかということも言われております。 それから G7 については産経も G7 対ロ圧力を強化、サミット開幕、金金融など発表へと出ております。そして毎日新聞は序盤のこの参院選の情勢について書いております。自民60代うかがう、立憲苦戦、議席減価、与党改選過半数の公算大と、先週末からね、この今週頭にかけてというのは序盤戦のこの情勢分析というもの各紙に載っておりましたが、似たような、紙面作りになっております。ただ今回は8日間の選挙戦ということがあるので、かつてのその歴史などを紐解いてもですね、この2週間以上の長きにわたってということなんで、そのあたりで、途中で風向きが変わるなんてこともね、あったりするということで、これはやっぱり選挙蓋を開けてみるまではわからないと、投票箱は閉じるまでわからないというところです。それから各紙一面で載っけておりますし、また先ほどね、ニュース日本放送ニュースの中でもいろいろ出ておりましたけれども、猛暑電力逼迫注意報が出ていると、東京電力管内で、特に今日のお昼の3時から夕方6時にかけて、というところが最もこの需給が逼迫するのではないかと言われております。電力供給の余裕を示す予備率っていうやつが、5% を下回る見込みだと、3% ぐらいは最悪必要だと、なんかでね、急に需給がこうパッと触れた時にも余裕が出るように、3% ぐらいあるのが、最低、必要だということなんですが、今日は、その一番ね、逼迫するであろうとされる3時から6時の時点で、3.7% から 4.7% と予想されると、4% 割ってきて 3% 台まで来てしまうということがあるんで、警報ではなくまず注意報を出すというところになっております。足元こういうことが起こっている中での選挙戦ということになると、本当はね、エネルギーについてっていうのも、議論をしなければいけないところでもあるし、もう喫緊の課題なんだろうと思うんですけれども、それこそね、何度もここでも申し上げておりますし、また、有感富士の紙面等でも書きましたけれども、与野党ともにここになかなか真正面からぶつかっていかないと、極めて政治的なマターに2011年の東日本大震災以来はなってしまっているがために、与党側も当然触れたくない。で、野党側というと、例えばその支持母体のね、野党の支持母体の大きなところの連合というところがありますが、その中でも機関労連だとか、メーカー系であるとか製造業であるとか、総じて、どちらかというと、かつて同盟と言われたようなですね、企業労組系は、前向きなところも多いんですが、一方で観光炉などは、原発絶対ダメだという人たちもこういたりなんかして、これをこう訴状に上げると中でまとまりもつかないというようなこともあるんで、与野党ともに何か避けてるんじゃないかなというところですけれども、いい加減ここについても原子力も含めてですね、考えなければいけない時期に来てんじゃないかというのは、毎日暮らしてても思うところであります。以上、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は前国家安全保障局長で北村エコノミックセキュリティ代表の北村茂さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。まずは簡単でありますがプロフィールご紹介いたします。1980年に警察庁に入庁されました。公安警察の総本山警備企画課理事官をはじめ要職を歴任された後、第一次安倍内閣の総理大臣秘書官に就任されました。その後2011年に内閣情報官に就任、歴代政権を支え特定秘密保護法の策定執行に尽力されました。そして2019年9月には安全保障政策と経済政策に一体的に取り組む国家安全保障局 NSS の局長、また内閣特別顧問にご就任、2021年7月に退任されるまで内閣情報官国家安全保障局長と9年半にわたって政権の中枢で国家の情報収集安全保障に携わってきたミスターインテリジェンスであります。5月には中央公論新社から経済安全保障異業の大国中国を注視せよという本を上司されていらっしゃいます。経済安全保障、もうこれを形作ってきたという方でありますが、このやはり経済の部分で安全保障っていうのが、ご本の中にも書かれていらっしゃいましたが、民間、官も問わずやっぱりちょっと希薄な部分が今まではあったということでありますか。
まあ、私が昔、まあ、仕事をしてた分野ではやっぱりかなり、はい、情報のですね漏洩とか、まあ、技術分野でのですね産業スパイ、そういったものがございましたので、まあ、まずも、はい、そういった部分について対応しなければいけないなという気持ちはあったんですけれども、まあ、昨今においてはやっぱりより広くですね、はい、例えば基幹インフラ等の部分について、まあ、恒常的な形で、まあ、これをですね、守っていくということが必要になってきてますけども、まあ、残念ながら法の仕組みとしてそういったものがなかったということで、まあ、そういったものに手がつけられたということだと思います。
各事業に関しては、まあ、事業法などがあったりとかもしますが、その経済安全保障の部分だとよく名前を聞くのは外為法について、結局これ以外にあんまり、まあ、それほど効果的な武器が今までなかったということ、
まあ、そうですね、外為法はやはり安全保障的な観点というのが法律の中にビルトインされてましたけど、はい、まあ、各事業法については、まあ、所管大臣がそれぞれ、まあ、権限を持ってやってましたけど、まあ、安全保障という切り口でですね、これにインターベンションするってことは、まあ、今までできなかったということだと思います。
やっぱりやろうとすると、はい、そこは経済の自由があるじゃないかというようなところでなかなか難しかったわけですか。
いや、そういうことではなかったと思うんですけどね、うん、そこはもう今までの事業法の規制っていうのはいろんな形で規制されてますんで、はい、ですから、まあ、安全保障っていう観点が、まあ、抜けていたっていうことだと思います、はい、
国民の安全だとかそういう部分では気を使ってやるっていうのは、
そうですね、公共の安全秩序の維持とか、はい、公序良俗に反しないとか、それから、まあ、集団的不法行為を行っていない者であるとかっていう、そういういろいろな規制概念っていうのはあることはあるんですけども、安全保障っていう観点からはなかったということですね、はい、
でそこの各省のこう所管がある中である意味横串を思いっきり通していくっていう、これは作業になりますよね。これは相当だから内閣とかにこう危機感とかやる気がなければなかなかできない仕事だったじゃないですか。
岸田総理今サミット行かれてますけれども、はい、自民党の政調会長の頃にですね、やはり、まあ内閣に対する提言を取りまとめられたりということで、まあ、そういったその政策的な連続性という中でですね、経済安全保障推進法を、まあ、内閣のですね、主要施策というふうに位置づけていただいたということが、まあ、今回の、成立に向けて大きなモメンタムになったと思います。
で、今日8時までお付き合いいただくんですけれども、この経済安全保障を具体的に、ウクライナ情勢を見たりとか、あるいは中国を前にしてどうだというあたりについて、伺っていこうと思います。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていくニュース7時またぎです。今朝は前国家安全保障局長北村茂さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。では取り上げるのはこちらのニュースです。ドイツで G7 サミットが開幕。日本を含めた主要7カ国の首脳会議 G7 サミットがドイツで開幕しました。会議ではウクライナへの軍事侵略を続けるロシアに対する圧力の強化や、ウクライナへの今後の支援、また世界的に懸念が高まる食糧危機への対応などが話し合われます。先週の金曜日24日で、ロシアによるウクライナ侵略4ヶ月となりました。さあ、まずは改めて北村さん、この4ヶ月どのようにご覧になってますでしょうか。
まあ、今かなりですね、東部に戦線がですね、まあ、集中している状況であります。まあ、まずもって 全面侵攻 2.24 の段階でですね、まあ、プーチン大統領は、まあ、電撃戦というかですね、割と早い段階での戦局のですね、終結っていうのを見通してたんではないかなと、はい、まあ、いうふうに思いますけれども、まあ、かなり強いですね、ウクライナ側の抵抗ということによってですね、
はい、
まあ、現在の事態に至っているということだと思います。なかなか双方がですね、まあ、停戦に向けたですね、はい、動機っていったものをですね、持ちづらい状況にあるということなんでですね、なかなか終結とかそういったものについてのですね、先は見通しにくい状況と、まあ、かように思います。
最新刊のこの中央公論新書から出ています経済安全保障異業の大国中国を注視せよと、まあ、この本の中でも、まあ、ハイブリッド戦等々に関して言及はありましたけれども、この、まあ、ハイブリッド戦についてロシアという国は、まあ、ある意味その先駆的な国でもあったと。今回のこの進め方っていうのはうまくいってるんですか、それともやっぱハイブリッド戦でも失敗してるんですか。これ
2014年のですね、クリミア併合の時に非常にまあ鮮やかな形でですね、戦局を制したということで、まあ、プーチン大統領このハイブリッド戦にはですね、まあ、熟達しているという見立てが多くございましたが、
はい、
今回必ずしもそれがですね、思った通り進んでいないっていうのは、この2014年のクリミア併合を教訓としてですね、ウクライナ側、まあ、ゼレンスキー大統領以下がですね、まあ、かなり真剣に取り組んできたということがあると思います。デジタル変革省というものをですね、はい、まあ、設置して、まあ、それが今回のですね、いわゆるそのハイブリッド戦についてのですね、またサイバー戦についての司令塔になっていると、まあ、こういうふうに言われていますし、それからまた米国はですね、かなり早い段階でこの全面侵攻があるというふうに見てたという言われておりますので、まあ、そういった観点でのですね、まあ、米国のサイバーコマンドであるとか、それからまた EU のですね、サイバーセキュリティの即応部隊と、まあ、こういったものが、まあ、現地に入ってですね、
はい、
まあ、機関医療インフラを中心に、まあ、かなり積極的な支援をしたというふうに言われてますですね。
2014年の当時のハイブリッド戦、まあ、ある意味こう携帯の電波とかああいうのをジャックして偽の情報を流し、そこに集結した兵に対して一気に下方で攻撃をするというような、まあ、そういった手法が紹介されていたりもしましたけれども、今回もそれをやろうとしたけどウクライナ側がこれをうまく防いだというようなところも大きい。
今回はですね、逆の事態がむしろ起きてるんではないかという見立てが結構多くてですね、
はい、
まあ、ロシア の, 野戦用の軍事無線がですね、まあ、かなりジャミングをされているという状況があるというふうに見ている方も多くてですね、まあ、これでまあロシアの将官がですね、まあ、かなり戦死されてますけれども、
はい、
まあ、この原因もですね、場所のですね、特定といったものが、商用のですね、通信手段によってですね、なされて、まあ、それが原因ではないかというふうに、見る向きもありますですね。はい、
それをこうウクライナ側が逆に傍受し放題というような感じになってというようなね、
まあ、まあ、いずれにしても、まあ、これはあれですね、情報、まあ、特に運用上の情報をうまく採取してるってことだと思いますけど、
うん、はい、これ実際にその、まあ、火力であるとか、まあ、実力の部分でこう戦うっていうよりも、このこう機関インフラをどうするとか、そういうところっていうのが重要だなって素人目にも分かるようになってきたんですけれども、まあ、これを守るっていうことになると、まあ、平時の備えはまさにその経済安全保障の部分でやることになるわけですか。
そういうことですね。まあ、ハイブリッド戦自身がそもそも平時と有事 の,、はい、まあ、区別をですね、まあ、あえて不明確にするという側面がありますので、まあ、ですからそのいわゆる平時と言われている状況での その サイバーアタック等についてですね、まあ、どうするかということが非常に重要で、まあ、これはなかなか今まで手がつけられていなかった部分でありますので、まあ、これは今回の経済安全保障推進法で、まあ、手がついたということだと思います。
まあ、その前段階として北村さんがこの NSS の局長をやられているときに、まず経済班というものをあの中に作ったと、まあね、先ほどの6時前半のお話でありました経済の部分で安全保障とっていうのはちょっとこう離れたところがあったけれども、これをこう引き寄せるっていうことにまず意味があったということですか。
まあ、こういった言い方ちょっとやや差し障りがあるかもしれませんけれども、私が着任した時は、はい、まあ、割とNSS っていうかですね、国家安全保障局も、まあ、2プラス2の世界だったんですね。
2プラス2、
はい。まあ、よりやっぱり現在のですね安全保障が、まあ、その経済とか技術分野に浸透している状況ということがありましたので、
はい、
まあ、そこでぜひやはり経済官庁ですね、特に、まあ、経産省であるとか財務省であるとか総務省であるとか、まあ、そういったところから、まあ、人材を募ってですね、まあ、政策を始めたということだと思います。
北山さんおっしゃった今の2プラスというのはまさに外務防衛の人たちが中心という、
はい、はい、そういうことですね。
うーん、
はい、まあ、それは非常に重要なポイントではあるんですけども、安全保障では、
はい、
ただやっぱり、まあ、今回の経済安全保障推進法にも分かるようにですね、またハイブリッド戦が非常に広がっている状況というのを 見るとですね、
はい、
まあ、その二省庁だけではカバーできない部分も結構多いということだと思いますね。
はい、さあ、先ほどのお話、ウクライナ情勢に絡んで、まあ、日本の国内でも世論調査をしますと、もうこの事態というものが人事ではないという方々がもう調査によっては 7、8 割に上るということになってきました。でそこでそのハイブリッド戦闘等への対応のためにも経済安全保障というお話を先ほどされましたが、やっぱりこのウクライナの情勢を見てっていうところはどうですか、北村さん、空気変わった部分ってありましたか。
それはやっぱり大きいと思います。で先般のシャングリラダイアログでもですね、
はい、
岸田総理スピーチされてますけれども、まあ、ここでウクライナは明日の東アジアかもしれないと、まあ、こういう発言をされてます、
はい、
だからまあ日々のですね報道等を見てもですね、やはりその、まあ、これは なかなかまあ最近になっている特徴的な部分だと思いますけれども、国防っていうものがですね国民の日々の生活にこれだけ密着しているんだってことの認識が非常に高まっているのかなと、まあ、かように思います。でこれは多分ですね今回 の参議院選挙のですね各党の公約等を見てもですね、
はい、
まあ、そういったものが現れてきているのかなというふうに感じますですね。
うん、与野党を取材すると、いや今回は安全保障って言葉をこう入れなきゃいけないんだよと、で我が党のこう今までの主張とどう整合するかっていうところで、生活安全保障とかいろんな言葉をこう使ってやってるんだっていうのは聞きますけど、まあ、その辺やっぱり空気が現れてる感じはあると思いますが、でそこの部分で、まあ、安全保障と今まで言われてきたものだと、例えばその戦車、大砲、銃、戦艦みたいなもののイメージでしたけれども、それだけではなくというか、むしろそれ以上にこの我々の普段の生活や企業の活動ってものが、あ、こんなに結びついてたんだっていうのをこう今回ご著書を読ませていただいて、いろんな企業が情報を漏らしたりとか安全保障にマイナスの部分でこう物輸出しちゃったりとかっていうのがあったんですね。
これもあんまりそういうこと言うとですね、差し障りが出るかもしれないんですけれども、安全保障に関わる情報の漏洩っていうのはですね、まあ、いくつか本でも紹介させていただいてますけれども、はい、まあ、民間企業が、まあ、機微技術の情報を漏洩すると、まあ、さらにもう少し研究進めてですね、高い、まあ、技術を開発すればいいやっていう、そういう見方も一つあると思うんですけれども、
は
い、ただ、まあ、例えば、ドローンがですね、世界市場、中国製のドローンが、まあ、世界市場を席巻している話とかですね、
はい、
それからまた、まあ、北朝鮮のですね、まあ、相次ぐ弾道ミサイルの発射とか、まあ、こういったものの中にもですね、日本由来の技術っていうのがないのかってことを考えると、そこは若干その、そうではないんではないかなというふうに私は思っておりましてですね、まあ、ですよく よくまあ、あの様々なところでお話しする機会もありますけれども、
はい、
特に安全保障に関するあの技術情報の漏洩っていうのは割と早い段階で国民生活っていうか国民の安全にですね、まあ、跳ね返ってくる部分が多いんですよということはお伝えしてるんですけどね。
うん、はい、でその技術の具体的な情報だけじゃなくって、それを持っている人が流出したりだとか、あるいはそういうものをこう盗み出そうとしてくる人たちをどう防ぐかとかってい うところ、まあ、あの今後の課題も含めると、そういうところ人の部分っていうのはこれから先になってきますか。
すごく大きいと思います。あの、まあ、昔からそうですけれども、
はい、
まあ、インタンジブルテクノロジートランスファーというふうに言ってですね、まあ、見えない情報の流出って言われてますけれども、はい、あの人間の頭にあるものが一番ある意味ですね、あの完全な部分がありましてですね、まあ、そういった意味で人から、まあ、あの情報が抜けるってことは非常に、まあ、大きな損失にもつながるし、まあ、一方、まあ、人間自身と非常に脆弱な存在でもありますんで、まあ、そこをまさについてくるっていう部分もあるんだろうと思いますけど。
これ今回の、まあ、国会の論争議論の中では話に出てきて、一部出てきてましたけれども、例えばじゃあそこにアクセスする人、特に、まあ、あのいわゆる公の方々に関してはもうすでにありますけれども、民間の人たちだとか学者さんも含めてのこういわゆるセキュリティクリアランス、適格性評価ってもの、ここの部分は今後本来であれば盛り込まなければいけないことですか。
まあ、これもあの国民のですね、はい、あの考え方次第だろうというふうに思いますし、うん、それから、まあ、あの政府もどこまで、まあ、考え方を決めてるかっていうのはまだ確たる部分はないと思いますので、
うん、
まあ、あの少なくとも特定秘密保護法の中ではですね、
はい、
国防外交それから防潮対テロという分野での、重要情報にですね、まあ、接する公務員についてはですね、適正評価という、まあ、言ってみればセキュリティクリアランスという仕組みがあって、まあ、その人が、まあ、情報を漏洩した場合には罰則がかかってくるということでありますけれども、うん、まあ、あの現在、まあ、セキュリティクリアランスと言われているのは民間におけるそういった仕組みですから、はい、まあ、これをどこまで導入するかというのは、まあ、今後議論されていくんだろうと思いますけどね。うん、はい、
G7 開幕というところから経済安全保障についてお話をいただいております。
おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカが太平洋島しょ国への支援を強化、日本などと新たな枠組みを立ち上げ。アメリカホワイトハウスは24日、太平洋地域の島しょ国への支援を強化するため、日本やオーストラリアなど5カ国からなる新たな協力の枠組みを立ち上げると発表しました。気候変動対策や海洋の安全保障、保健、教育など、島しょ国にとって特に重要な課題に力を合わせて取り組んでいくとしております。太平洋地域への影響力を強める中国を牽制する狙いがあるというふうに解説されますが、まあ、この動き北村さんまずどうご覧になりますか。
まあ、若干昔の話なんですけども、
はい、
まあ、2013年に、まあ、習近平、国家主席とオバマ大統領があの会見をしておりますけれども、
はい、
この時に、まあ、習近平国家主席は、まあ、広くて大きな太平洋には米中両大国を受け入れる十分な空間があると、まあ、こういうふうに発言をされています。
はい、
あの長期的に見るとですね、やはりその中国はですね、西太平洋における覇権の追求といったものを行っているんだろうというふうに思います。で今回の太平洋島しょ国へのですね、まあ、支援の強化の枠組みでありますけれども、
はい、
まあ、これは若干の話をあの昔に戻すとですね、あの太平洋戦争っていうのはですね、この太平洋における覇権というものをめぐってですね、
はい、
まあ、日米でまあ戦われたというふうに言ってもいいと思うんですね。
うん、
で今回のまあソロモン諸島につきましてはですね、ここにまあガダルカナルございますし、はい、それからキリバスもそうですけど、ここにまあタラワという激戦地がありましてですね、
うん、
まあ、こういった意味であの、米国はですね、今回新しい枠組みというものを提示されましたけれども、やはりこういった地域におけるですね、特に、まあ、太平洋地域における平和と安定っていう意味でのですね、こういった地域におけるその重要性というものを十分認識していると、 こういった背景があって今回の枠組みについてのですね立ち上げになったとかように考えてます。
うん、ソロモンを、ソロモンと、協定を結ぶんだと、中国が表にこう出てきたのは、今年の話ですけれども、なんか報道を見てると2019年あたりからすでに、そういったものを叩き台であるとかを作ってきているしということも言われております。ここの、取るか取られるかみたいな話っていうのはもう随分前からあるとは思いますけれども、これ今回のこのウクライナの件とかがあってアメリカこう背後を突かれたみたいな感じにも見えるんですが、その辺どうですか。
いや、東証国に対する浸透はですね、かなり長く、取り組まれてきたということでありますけれども、今回かなり目立った形でですね、出てきたということもありますし、一方そのニュージーランドとかですね、オーストラリアは特にこの地域を、重視しておりますので、そういった意味で、同じ価値観を有するですね、国が協力して、支援を強化していこうということになるんだろうと思います。一方その中国の関与としてはですね、かなりその債務の罠に近いようなですね、財政支援、鍵括弧付き財政支援ですけれども、これによって当該国のですね決定自身をですねかなり拘束するといった側面もありますので、こういった意味でですね我々として取り組んでいくということになるんだろうと思います。
今債務の罠という言葉が出ました。スリランカのハンバントタという港などが、よく引き合いにも出されますが、お金貸してあげるから、港を整備しなさいよと。で、お金ないところでありがたいって言って、こう整備をすると、借金したんだから、ちゃんと返せよと。で、これが経済が左前になってくると、返せないと。返せないんだったら、じゃあ、方にその港もらうよ、みたいな話が、そこここで起こっていると。これに対して日本のアプローチとしては、やっぱり資金の支援とかそういうことになってくるわけですか？
あと、やはり、借款のあり方その他についてもですね、もう少し透明性をですね、高めるとかですね。これは、大阪での G20 でですね、そういったことを、安倍総理の方から提案されてですね、中国自身も、そういった原則はそれなりに、了解しているということだろうと思います。当該国のですね、やっぱり繁栄につながらなければ意味のない話でありますので、そういった意味でそういった支援の透明性の確保って極めて重要だろうと思いますですね。
その辺中国は、島嶼国のみならず、一帯一路という中で、その特に陸の方は、ある意味シルクロードのをなぞるような形で、あの沿線国に対しても相当インフラ投資とかをやってますよね。その辺もこれやっぱり西側としてはある意味こう対抗はしていかなければいけないことになってきますか？
対抗というかですね、少なくとも今中国パキスタン経済回廊とかですね、それからまたカンボジアに対する、リアム港に対する支援というのはやはりインド洋等にですねいかに出口を求めるかというそういう戦略的なですね視点で行われているんだろうなと、かように思っておりますので、特に南アジア等におけるですねそういった動きについては、ASEAN 諸国とインド、それから我が国、特にその東西におけるコネクティビティといったものをですね、いかに強化するかということが非常に鍵になってくるんだろうと思います。この前のクアッドのですね共同宣言におきましても、そういった意味でコネクティビティについての支援といったものを盛り込まれておりますけれども、価値観を共有する国同士がですね、そういった形での、協力をしていくという方向性を、我々は追求しているんだろうと思います。
その辺の価値観という部分で自由で開かれたインド太平洋を FOIP というふうに英語の頭文字取りますけれども、これが随分と、日本国内もそうですけれども国際的にもこう浸透してきたと。これ日本が旗を振ったものなんですよね。でこれをやっぱ一つの下敷きとしながら、もう共有する人だったらみんなウェルカムだよっていう形でやっていく、これが日本のスタイルになっていきますか？
そうだと思います。特に、岸田総理もですね、先ほどちょっとお話しました、シャングリラダイアログでのスピーチ、それから先般の日米共同宣言の中にもですね、この思想というかですね概念盛り込まれておりますので、非常に開かれた思想でありますので、そういった意味で 多層的な形でですね、このやっぱり思想を具体化していくってことが非常に重要だろうと思ってます。
これね、まずトランプ政権がこの FOIP というものの概念をこうパッとこう取って、それこそかつて太平洋軍と言われたものがインド太平洋軍に変わったみたいなところまで、やりましたけれども、これバイデン政権に変わるってところでどうなんですか、やっぱりトランプのそのまま引き継ぐのはみたいなのってなかったんですか。
これはあったかもしれませんけれども、ただまあ、自由で開かれたっていう概念自身はですね、米国等が取り入れても何らの問題のない概念でありますし、まあ、当初そのセキュア&プロスペラスっていうんですかね、安全で繁栄したっていうですね、そういった言葉も使われてますけど、まあ、実際にその言葉も今も多分米国 のインド太平洋戦略等では出てきますので、まあ、別にそれがあったからどうっていうことはなくてですね、
はい、
まあいずれにしてもそのフリー&オープンという部分がですね、強調されることは、まあ、我が国にとっても、まあ、米国にとっても悪いことじゃないだろうと思ってますですけどね。
まあ、そのあたりで、まあ、そのね、シャングリラダイアログ、シンガポールでのアジア安全保障会議の中で、まあ、総理のスピーチの中にも、まあ、安全保障の部分で言うと、まあ、海洋の保安であるとか、その、軍と軍っていうだけではないところでも協力関係をやっていくんだと。まあ、ある意味の、こう、能力構築支援みたいなものっていうのは、これは日本得意とするところですよね。
そうですね。特に、外上保安庁はその部分で、かなり力を入れてますし、それから特に、まあ、南シナ海におけるですね、まあ、様々な状況っていうのはですね、一つやはりその法執行能力、それからまた海洋警備力の当該国の、まあ、不足という部分もないわけではないんだろうと思いますので、はい、まあ、そういった意味での支援といったものも政府かなり力を入れてるんだろうと思います。
まあ、本当その辺の重層的な支援みたいなものっていうのがこれから先も重要になってくるわけですか。
重要だと思いますですね。
アメリカの太平洋島しょ国支援強化というところから、じゃあ日本はどうするとこういうあたりもお話をいただきました。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ軍の哨戒機が台湾海峡を通過、中国が反発。アメリカ軍の P-8A 哨戒機が24日台湾海峡を通過したことを受け、中国軍東部戦区は25日の報道官談話で、アメリカ側の行為は故意に地域情勢を破壊し、台湾海峡の平和と安定を危険にさらしているとして断固反対を表明しました。台湾海峡をめぐってというところ、まあ、台湾についてに取り上げていきたいと思います。まあ、アメリカバイデン大統領が来日したときに、まあ、その軍事的なオプションはあるのかと、軍事的な対応という形の質問でしたけれども、イエスというふうに答えて、これが結構ね、ニュースになっていたりもしました。アメリカのこの台湾情勢に関しての関わり方っていうのはどういうものであると思えばいいですか。
まあ、アメリカとしてはですね、発言の後も、まあ、米国のですね、一つの中国政策変わらないという形で、はい、まあ、言っていましたけれども、ただ、まあ、バイデン大統領のご発言自身はですね、まあ、実質的には3回目ということでですね、で、まあ、海外では初めてということでありますので、
はい、
まあ、私は現下の情勢から言うとですね、非常に、まあ、大きな抑止力になったんだろうなというふうに思っています。で、まあ、それはですね、長期的な観点では2019年の1月にですね、
はい、
習近平国家主席は台湾のですね、再統一について、まあ軍事力の行使の可能性を排除しないということを明言されてますし、それからまた21年 の党創設100周年記念のですね、演説においても、この台湾再統一に向けたですね、我々の意思をですね、過小評価すべきではないと、まあ、こういうふうに言っておりますので、
はい、
長期的にはですね、やはりその現在の中国ですね、台湾統一に向けたですね、意思は固いというふうに見ていいんだろうというふうに思います。ただ、まあ、一方、今回のですね、まあ、もちろんこの国際法上の、地位とかですね、それから状況というのは、台湾とウクライナ異なりますけれども、
はい、
まあ、オペレーションとしてのですね、今回のロシアによるウクライナ侵攻についてはですね、その在り方含めて、まあ、かなり注意深く観察をしてるんだろうなというふうに推測してます。
まあ、ウクライナに関してはそのキーウを落として、そして短時間で、まあ、ウクライナ無力化するというようなことが言われてましたけど、結局それはできなかった。これ台湾に引き比べて考えると、その斬首作戦みたいなものっていうのを言われたりなんかもしますよね。これは難しいってことを理解したわけなんですか。
まあ、それだけじゃないと思いますけれども、まあ、今回いわゆるロシアによるウクライナ侵攻、だいたい20万人のですね、あの兵員が、まあ、投入されたというふうに言われておりますけれども、
はい、
まあ、台湾は本当に、まあ、純粋軍事的な形で侵攻する場合においては、まあ、いくつかのアイロというのもあるでしょうし、まあ、そういったものも含めてですね、
はい、
検討したと思いますし、それからまた今回の、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻における、まあ、情報についての重要性みたいなものについてもですね、まあ、再認識したんではないかなというふうに思っています。
北村さんおっしゃった今のアイロ、まあ、中国が台湾に、まあ、攻め込もうとした時のいろんなこう障害だとか、考えられること、まあ、海を越えていくっていうのは一つの大きなアイロ障害だと思いますけれども、他にどういったものを考えられますか。
バイデン大統領の発言もやはり一つそうだと思います。逆に米国の介入の可能性っていうものがあるんだということを、はい、まあ、認識したと思いますの です、ね、
他方この台湾情勢に関しては、まあ、その軍事的なオペレーションの部分というのがよくこう報じられたりとか議論されているけれども、ご著書の中で中国のそもそもの考え方として戦わずして勝つというところをまあ、孫子の言葉などを引き比べながらおっしゃられていますけれども、その意味で言うと戦わずして台湾の体制をこう崩壊させるみたいなところっていうのも当然考えてくるわけですかね、中国としては。
まあ、今の習近平さんはあまりそういうなんていうんですかね、投降妖怪という、そもそも投票招聘さんがですね言われた路線を、まあ、捨てたと。いうふうに言われていますので、まあ、むしろ分かりやすい形なんだろうというふうに思いますけれども、だからその分かりやすい形が本当にそのなんていうんですかね、先ほど飯田さんがおっしゃったようなですね、結果をもたらすのかっていうのは別の話だろうと思いますので、まあ例えば香港のですね、
はい、
まあ、国家治安法ですか、
あ、
これの制定等についてもですね、非常にまあ台湾のですね、総統選挙の直前に、まあ、行ったといったようなこともございますので、まあどういった戦略でやられているのかちょっと私もつまびらかではないですけども、まあ、割と直接な形で政策を進められるのではないかなというふうに思ってますけど、
ね、これ年限として例えば2027年という年限が出てきたりとか、あるいはその先2049年の中国、まあ、中華人民共和国成立100年が目標なんじゃないかとか言われますが、この辺のタイムテーブルみたいなものって意識しますか。
2027年は、まあ、建軍100年ということでですね、はい、まあ、近いと2027年だっていうふうに言ってんじゃないかなという気もするんですけれども、まあ、ただいずれにしても、まあ、タイムラインは別としてですね、国家主席がそういったことを公然とおっしゃってるわけですから。
なるほど。では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 NATO 首脳会議、岸田総理大臣も出席。今月29日と30日の2日間スペインで NATO 首脳会議が開催されます。会議の初日には岸田総理大臣も出席。日本の総理大臣が NATO の首脳会議に出席するのは初めてのことです。まあ、今ドイツで G7 首脳会議やってます。この後その足でスペインに渡って NATO 首脳会議にも出席するということであります。今回はこの NATO 首脳会議にもアジアの国々が結構呼ばれてるんですね。まあ、その辺、まあ、ウクライナもそうですけれども関心高まってるということですか。
まあ岸田総理今回の、まあウクライナ侵攻後ですけれども、
はい、
まあNATO にとって非常に極めて重要な問題でありました。 そういった意味で、まあ、西側の立場というのをですね、うん、まあ、どういった形でその ASEAN の諸国に伝えるか、それからまたその G7 の中で足並みを揃えるかということで、まあ、随分、うん、ご苦労されたと思います。例えば、まあ、3月と5月にですね、それぞれ G7 の、首脳宣言で、共同声明出ますけれども、まあ、その間におけるですね、そういった役割も果たしてこられましたんで、
はい、
まあ、そういった観点でですね、やはりまあ、NATO に NATO のですね、首脳会談今度出席されるというご判断に至ったんだろうと思います。
うーん、確かにそのウクライナのこの一連の情勢、ロシアのウクライナ侵略、そしてロシアに対しての、まあ、制裁決議であったりとか、非難決議であったりとか制裁がいろいろ出てますけれども、制裁に関しても ASEAN 諸国で見るとシンガポールだけが、まあ、行っていると。これやっぱりその温度差みたいなものっていうのは、まあ、アジアにいると感じることでも、ヨーロッパやアメリカはなかなかピンとこないみたいなことってのが多々ありますか。
まあ、そこでもあって、ですからこの5月のですね、はい、訪問と、それから、まあ、インドネシア、ベトナム訪問ということになったんだろうというふうに思います。まあ、そういった意味で我が国の役割っていうのは極めて重要でありますし、それからまた中国のですね、まあ、様々な現状変更の試みとか、それからまた様々な国に対するですね、圧力と、まあ、そういったそのインド太平洋地域における厳しい安全保障環境というものを、まあ、NATO 諸国に伝えていくということも一つ重要なのかなというふうに思ってます。もちろんドイツとかですね、それからまあフランス、まあ、英国もそうですけれども、
はい、
まあ、インド太平洋地域にですね、まあ、関心は高まりつつあるとはいえですね、やはりその辺を自らご説明されるということも非常に重要だろうと思います。
でこのウクライナの情勢が、まあ、どうなるかは分かりませんけれども、これがその世界秩序まで変えるんじゃないかというような論考がいろんなところで出てきています。で特にその今おっしゃったロシア、中国というところ、まあ、力による現状変更であるとか、あるいは権威主義的な体制であるとか、まあ、そういった国々と自由で開かれた民主主義を持っている国々の間で、まあ、ある意味かつてのそのランドパワー、シーパワーみたいなことになっていくのかということまで出てきてますが、妻さん、その辺どうお考えになってらっしゃいます。
まあ、そこまでになるかどうかもいろいろお考え方あると思いますけれども、まあ、やはりまあ、FOIP の話も先ほど出ましたけれども、
はい、
まあ、そういった価値観を共有する国がですね、まあ、いかに多層的な形でですね、連携を組んでいくのか、まあ、それによって、まあ、地域、それからまた地域を超えたですね、平和と安定といったものをいかに確保するのかということに、まあ、力を注いでいく必要があるなというふうに思ってますですね。
まあ、その辺ね、中ロというところはすでに国連の常任理事国であって、核の保有している国でもあると。で、まあ、ロシアの今回のウクライナの件で分かる通り、常任理事国が何かした場合には止める手段っていうのは本当に限られてしまうのかと、何かその辺こういろんな無力感を覚えてしまうんですけど、でもこれ対応していかなきゃなんない。でこの先日本の果たすべき役割であったりとか、どうこういい方向に進んでいったらいいですかね。
まあ、国連改革についてはこの前のですね、日米首脳会談でも言及ございましたし、はい、まあ、これは結構長い課題ということで我が国取り組んでるんだろうと思います。まあ、それぞれ経済力とですね、まあ、それから、まあ、抑止力も含めて国力というふうに言えると思いますけれども、まあ、これまた個人的な考えでありますけれども、まあ、それに見合った形のですね、国際的な役割を果たしていくということが、まあ、重要だろうと思いますし、歴代のですね、総理ですね、まあ、私お使いした、まあ、そうですね、安倍総理、菅総理、それから岸田総理、それぞれそういった形で取り組まれていると思います。
まあ、かつてはお金だけ出してっていうようなことが、まあ、日本人も自虐的に言っていた時期ありましたけれども、もういい加減何かこう構想を出すとか動くとか、それこそ FOIP がそうかもしれませんが、こういうことが期待される時代になってきてるってことですかね。
そ、期待される時代っていうか、もう期待されてると思います。
すでに期待をされている、
は
い。
それはやっぱり、まあ、こういう方はまた語弊がありますけど、中東国としてのですね、
はい、
国際社会における役割っていうのは当然、これはまあ、我が国以外にしなければいけないというのも一つですけど、やっぱり国際的な観点での期待というのがあって、まあ、その責任というものを引き受けていくってことが重要だと思いますし、まあ、それもやっぱり、リーダーに期待されているところだろうと思います。
はい。 その辺やっぱりこの G7 から NATO、まあ、岸田さんが何を言うかっていうのもこれ当然ポイントというか注目されるところですかね。
と思いますね。
NATO 首脳会議、岸田総理も出席、今日のスクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。